皆さんこんにちは。 KAT アロー、語ろう届け未来へ。京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られます。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて、今回はその第23回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授、柴原浩先生。
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立西京高等学校の鵜飼恵美先生。
こんにちは。
京都市立西京高等学校の有志2名と京都産業大学柴原ゼミの方8名。こんにちは。こんにちは。さて、今回からの2週は私たち西京高校のメンバーと京都産業大学の皆さんとの共同制作になります。大学の学祭ってすごく大規模で、高校とは全然違うって聞いたことがあるんですけど、どんなことをするんですか？
そうですね、その仲間を集って模擬店といった形で飲食業を経営するというのは、やっぱ大学の学祭ならではのことかなと思います。
ありがとうございます。私も頑張って大学生になれるようにしたいと思います。それでは今日のミニ授業に入ることにしましょう。今日はこの話を聞いて語り合おうと思います。仏の銀像。
昔々の話です。銀像という高利貸しがいました。銀像は生活に苦しむ農民や職人たちに金を貸しては高い利子をつけて儲けていました。毎日銀像は借金をした人の家を回っては貸した金を取り立てていました。その取り立ては厳しく、借金の証文綴りを前にして、さあ払え、今すぐ払えと小太りの体を揺すって大きな声を出すのです。そんな銀像を人々は恐れ、鬼の銀像と呼んでいました。ある日のこと、銀像は取り立ての途中、茶屋により店先の将棋に腰を下ろし、渋茶をすすりながら好物の団子を食べていました。銀像は時々懐に手を入れては、取り立てた金の重みを確認してニタニタとしていました。その時、突然一羽のカラスがバタバタっと舞い降りてきて、銀像の団子の一つをひょいとついばみ、さーっと飛び去っていきました。あ、銀像は慌てて手を伸ばしました。なんと団子の皿の横に置いてあった証文の綴りがカラスの足に絡まり、あっという間にカラスと一緒に空に消えてしまったのです。あれがなくては取り立てができない。銀像はすぐに証文綴りを探して走り回りましたが、見つかりませんでした。その出来事はあっという間に人々に伝わりました。数日後、銀像がいつものように貸した金の取り立てに回ると、さて銀像さん、私はいくらお借りしましたかな。銀像さん、この前お返ししたじゃありませんか。いつもの証文を見せてくださいなどと人々は言うのでした。あまりにも多くの人にお金を貸していたので、さすがの銀像もそれぞれいくら貸したのか正確には覚えておりません。それに証文がなければ借金の証拠がないから取り立てはできません。くそ、カラスめ。銀像はカラスを憎み、証文綴りを必死になって探すのでした。しかし、どこを探しても証文綴りは見つかりませんでした。カラスのおかげで銀像の厳しい取り立てから逃れられるのですから、借金をした人々はほっとしました。カラス様々ですな。あのカラス様は神様の使いだ。カラス大権現様と人々はカラスをたたえ喜びました。取り立てできなくなりがっくりしている銀像のところに不思議な手紙が届きました。証文綴りが欲しければ伊の国に金現 地蔵堂の賽銭箱に20両を入れ、地蔵堂の鈴を鳴らすことと書いてあります。銀像は、くそ、20両か。だが証文綴りが戻ってくればまた取り立てができる。借金をとぼけたやつら今に見ていろと、金貸しで貯めた20両を賽銭箱に入れることを決めました。証文綴りが戻ると思った銀像は、今日は証文がないが、今度証文を持ってくるから、その時までに残りの借金を揃えておけ。美大一門負けないからなと、人々にいつも以上に厳しい態度を取るようになりました。慌てたのは金を借りていた人々です。 人々は正門つづりが銀蔵に戻らないよう祈るのでした。銀蔵は手紙の通りに20両を賽銭箱に入れ鈴を鳴らしました。すると上から紙切れが落ちてきて、その紙切れには地蔵堂の裏に正門つづりありと書いてありました。銀蔵はすぐに地蔵堂の裏に走っていき、正門つづりを探しましたが、それらしきものは見当たりません。やられた、叫んだ銀蔵はヘタヘタと座り込みました。はっと気がついた銀蔵は一目散に賽銭箱に飛びつき、20両を取り出そうとしましたが、取り出すことはできませんでした。すぐに銀蔵は寺の住職を起こし、20両を返せと訴えました。住職が賽銭箱を開けると、銀蔵が入れたと思われる20両がありました。住職はおごそかに言いました。確かに20両入っています。でも銀蔵さんが入れたという証拠がないので返すわけにはいきません。誰か銀蔵さんが入れたのを証言できますか、と銀蔵に尋ねました。もちろんそんなものはいません。住職はそれなら銀蔵に金を渡すわけにはいかない、賽銭として寺の普請に使わせてもらうと言いました。これは確かに俺の金だ、返せ泥棒坊主、と銀蔵が言うと、そうを泥棒呼ばわりし賽銭を脅し取ろうというのか、この罰当たりめが、と住職は言い返しました。さすがに銀蔵は何も言えず、がっくりと肩を落とすのでした。このことが噂になると、人々は今度は地蔵様の罰が当たったのだ、さすがお地蔵さん、南無地蔵大菩薩、と話し始めました。銀蔵は金貸しで稼いだ20両も失い、人に貸す金もなくなりました。威勢のいい銀蔵の声は聞こえなくなりました。銀蔵の生活は苦しくなり、とうとう銀蔵は食べるものを求めて農民たちの家を回り始めました。さすがに人々は哀れに思い、銀蔵に米や野菜を分けてやるようになりました。しばらくしてからのことです。あれほど銀蔵を恐れ憎んだ人々でしたが、不思議なことに証文つづりがないのに、このくらいの借金があった、このくらいなら返せると、銀蔵に借りた金を返す者が現れてきました。銀蔵はいくら証文つづりを突きつけても借金を払わなかった人々が一人また一人と借金を返し始めたことを不思議に思いました。銀蔵は思い切って尋ねました。証文もないのになぜ借金を払うんだ。すると人々は、貧しいが盗っ人にはなりたくねえ、お天道様が見てござる、と答えるのです。銀蔵はそれを聞いてポカンとしました。銀蔵は腕組みをしたまま考え続けました。そうか、お天道様か、と膝を打ちました。その後銀蔵は手元に戻った金で細々と商いを始め、以前のような金貸しをすることはありませんでしたとさ。
KAT アロー、語ろう届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、ラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしています。では先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。仏の銀蔵というお話なんですけれども、銀蔵は高い利子をつけて、貧しい農民の方や職人の方々に、大声で怒鳴り散らしながら取り立てをして、鬼の銀蔵と恐れられていたんだけれども、銀蔵さんがいわば生活に困り始めた時、農民たちは銀蔵さんにお米や野菜を分けてやるようになったんですね。これそして銀蔵さんに証文がないにもかかわらずお金を返そうとする人が現れ始めましたと。これなんでこの農民たちは銀蔵にお金を返そうとしたんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。では人影さん、大学生の人影さんから行こうかな。はい、お願いします。
そうですね、やっぱ人間には同情っていう気持ちも湧いてくると思いますし、その同情っていう気持ちもあったと思いますけれども、やっぱり誰かを助けてあげようっていう両親が働いて、こう 助けてあげようっていう気持ちに周りの人がなったんじゃないかなって思います。あーちゃんさんどう思いますか。
はい、この銀蔵さんがその高利貸しとしてその高い利子でお金を貸していたんですけども、その農民とかその職人たちの気持ちというのが分かっていなかったため、今回のそのカラス様が持っていくことによってその農民たちの気持ちを知ることができたため、農民たちは返そうという気持ちになったのではないかなと僕は思います。ウーさんどう思いますか。
はい、僕は、まあ、あの農民たちや、職人たちの中に、越えてはいけない一線というものが何かあって、それを越したために、まあ、これ以上はいけないということで返し始めたんじゃないかなと思います。モナミさんどうですか。
やっぱりその銀蔵がお金その他もろもろがなくなっちゃって困り始めたのも、あの金を返さない農民たちのせいであって、まあ、そういうのが分かってるから助けてくれたんじゃないかなと思います。イムさんどうですか。
はい、私は、最後銀蔵がお金なくなった時に、村人と同じ立ち位置になったというふうに思いました。最初のお金貸してた頃は、銀蔵の方がお金があって村人とかにはないっていう、なんかこう立場が違うようなものがあったと思うんですけど、お金がなくなった銀蔵は、村人たちと同じ生活が苦しいっていう状況になって、村人たちが、こう助け合いの精神というか、困ってる人は助けようっていう、やっぱり日本人に昔からこう伝えられているようなそういう気持ちが起こって、お米とか野菜を分けてあげたんじゃないかなと思いました。マッツンさんどう思いますか。
僕はその借金を、横暴に取り立てるその銀蔵がその借用書をカラスに持っていかれて、その困ってしまった時に、その村人たちとしてはその今まで横暴に取り立ててきてたけど、その借用書がなくなって取り立てられなくなってなったものの、やっぱり実際お金は借りてたから、そのお金を返さないとその泥棒と同じことになってしまうので、そういった罪悪感であったりとかを感じたり、あとはその今までは横暴に振る舞ってたんですけど、その困り果ててお金がない状態になって、そういったその金蔵に対して同情などが湧いてきて、そのお金を返したりだったりとか、あの食べ物を分けてあげたりとかをしたんじゃないかなというふうに思います。糸ちゃんさんはどう思われますか。
はい、私はあの立場的に銀蔵が、最初は銀蔵が立場が上で、農民がお金を返さないといけないということで立場が下であって、で銀蔵がカラスに証文を取られてから、農民たちは証文がないから、まあ、別にこう返さんでいいやろってことになって、農民が立場が上になって、銀蔵は証文がないから取り立てもできないということで、銀蔵の方が立場が下になってしまったけど、農民が盗っ人になるのは嫌っていうところで、その辺からなんていうんですかね、その金を返さないといけないというか、農民が銀蔵の立場になって、立場というか上の方に立って、なんか悪いことをしてるなっていうことを思い始めてから、やっぱりお金を返し始めたのかなって私は思います。純也さんどう思いますか。
はい、農民たちは多分良心もあると思うんですけど、まあ、人の、まあ、人道からそれたくなかったのかなというふうに思います。結局は自分たちが、銀蔵に嘘をついて、まあ、ごまかして、自分たちが借りたお金をごまかしてということをしているので、まあ、それは人としてあるまじき行為であって、そのようなことはしたくないという思いから、このように証文綴りがなくてもどんどん借金を返していったのかなというふうに思います。はい、もひょうさんは どう思われますか。
ちょっと皆さんとは違ってこう宗教的っていうかそんな感じになっちゃうんですけど、その銀像はそのバチが当たる、そのカラスに持っていかれるっていう形でバチが当たったのを思い出して、農民もこう何ほんまは返さなあかんのにこう返さずに放っておくと、その自分にもバチが当たって例えばそのお金持っていかれるとかあるのかなってちょっと気づき始めたというか、そういうのがあるんじゃないかなと、それで返し始めたんじゃないかなと思います。ミミンさんどうですか。
はい、そうですね、最初農民の皆さんは銀蔵さんが、カラスに証文取られた時に、カラス様様とかそういったことを言っていたんですけれども、でも農民が一つ気づき始めて、明らかにその、銀蔵さんだけが悪いのかってことをおそらくみんなが考え始めて、考えるとお金を借りるということも、良くない行為だということに農民が気づき始めて、それで、銀蔵さんを責める前にまずは自分たちの行動を正すべきだと考えたのじゃないかなと思います。
はい、皆さんね、いろんなご意見ありがとうございます。そうですね、銀蔵さんが困っている姿を見て、銀蔵も気がついたことがあるだろうし、ね、農民の方々も気がついたことが、ね、あるだろうし、で、最後にこのお話では、農民の銀蔵が証文もないのになぜ借金を払ってくれるんだっていうのを聞いたときに、その答えとして、お天道様が見てござるというのを銀蔵は農民たちから聞かされたんですね。で、そうか、お天道様かと、膝を打ったと、何か考え思うところがあったのかなと思いますが、このそうかお天道様かと言ったときに銀蔵は一体どんなことに気がついたんでしょうか。ちょっとまた聞いてみたいと思います。ウーさんいかがでしょう。
はい、まずその途中で銀蔵が寺に行って賽銭を入れて、で、ちょっと裏切られるという形になるんですけど、そのお天道様かって言った時に、農民たちは、太陽がないと作物ができないんで、おそらく裏切られた時のその寺、を信じてるっていう形に近いものになると思うんですけど、農民たちは太陽を信じてる。で、信じてるものに嘘をつくと裏切られるということに気づいたんではないかなと思います。あーちゃんさんどう思いますか。
はい、そのお天道様というそうかお天道様かという言葉を聞きますと、やはりそのいつでも見られているということなので、その貸している銀蔵が氷菓子をしていた時の銀蔵の行動やその表情姿を見て、今回のそのカラスが取り立てるというか、そのカラス様様が持っていたことによって銀蔵のなんていうんですか行動や表情が変化したということがお天道様は見て気づいたというか、もう銀蔵がもう一度取り立てを行ってもその相手の気持ちを考えて行動するのではないかなと思ったのではないかなって思います。イムさんどう思いますか。
はい、私は、お天道様という名の神様が見てるっていうことなのかなと思いました。なので誰かが、自分たちの行動を必ず見ているぞっていうことだと思って、うちのおじいちゃんも私が小さい頃にそういうこと言ってて、誰もいない原っぱで言った言葉も3年経てば分かるってずっと言ってて、そうなのかなと私は思ってたんですけど、やっぱり今回そのこの話を見てその言葉を思い出して、やっぱり昔の人とかにはそういう気持ちがあったんだなっていうふうに思いました。糸ちゃんどうですか。
私もイムさんの意見とちょっと似てるんですけど、やっぱりお天道様っていう神様がいいことも悪いことも見てるんじゃないかなっていうことに銀蔵が気づいたんじゃないかなって思いました。まなみさんどう思いますか？
私も一緒で、そのお天道様っていう、まあ、神様かどうかは分からないですけど、何かしらが見てて、その自分のやったこととかがこう順番に回っていくから、あんまり悪いことはしてはいけないっていうか、その人の困るようなことはしてはいけないみたいな、そういう感じのことを実感したんじゃないかなと思います。マッツンさんどうですか？
はい、僕も似たような形にはなるんですけど、お天道様はそのいいことも悪いことを見てるという形で、でそのこの話の中にもあったんですけど、そのカラスが借用書を取っていったりとか、あとはその20両あのお賽銭として入れて帰ってこなかったりとかっていう形で、横暴に取り立てた銀像に罰が当たったっていう形で、その悪いことをしたらその罰が当たるという形で自分に返ってくるっていうことに、あの農民たちは気づいたんじゃないかなというふうに思います。純也さんどう思われますか？
はい、証文もないのに、借金を払ってくる人々が、まあ、お天道様が見てござると答えて、銀蔵もそうかお天道様かというシーンなんですけども、まあそうですね、農民も銀蔵も個人個人お天道様を、僕が思ったのはもう一人の自分に結びつけて考えているんではないかなと思いました。まあ、お天道様をもう一人の自分に考えて、それをもう客観的に自分たちの行動を見てみると、まあ、いいこと悪いことははっきり明白に見えてくると思うし、高い利子をつけて、お金を貸していた銀蔵や、まあ、農民も、お金を返さないで、泥棒と同じようなことをしているっていう自分たちに気づいた瞬間だったかなと思いました。はい、このことについてもひょさんはどう思われますか？
私もちょっと純也さんと近いことは考えていて、そのお天道様っていうのは、まあ、この人たちは実在すると思ってるけど、私はそんなないとは思っていて、でもやっぱりこう悪いことってやったらあかんけどバレへんかったらいいみたいなところがあるけど、そのやっぱり自分のその良心っていうものがもうお天道様とイコールで、その自分の良心と照らし合わせていいのか悪いのかっていうのを考えたときに、良くなかったからお金を返したし、その自分の良心の中で良くないということは、そのたとえこう今日本みたいにその法治国家であっても裁かれなくても悪いことはしないっていうのにつながってるんだなのかなって思います。人影さんどうですか？
はい、銀蔵は農民とか、まあ、お金を貸した人からこう好意を受けて、やっぱり自分も正直にならなあかんなと思って、その膝を打った理由っていうのは、なんかこう20両お賽銭箱にこう投げて自分は損したんですけど、そのお寺ってこう神様を祀っている場所なんで、その神様に20両をこう自分のなんか結果的に損はしてるんですけど、神様に言ったということでこうプラスに捉えて、自分にもまたいいことが返ってくるんじゃないかなって思い直して膝を打ったんじゃないかなって僕は感じました。
はい、ありがとうございました。まあ、今日は、まあ、高校生と、ね、大学生と、あのいろんな意見が聞けて、あのすごく、ね、面白かったなと思います。まあ、こういうふうに、まあ、あのこれは日本の昔話の、ね、一つではある、ね、あのお話なんだけれども、まあ、社会の中で、まあ、人が関わっていく上で大切なことを、あの、まあ、日本人はこういう昔話として、あの、まあ、伝えていくことで、あの、まあ、徐々にあの社会の中で生きていく術を、あの伝えてきたのかもしれませんね。では、これで今日の授業はおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは柴原先生からコメントをいただきましょう。柴原先生よろしくお願いします。
はい、 語ろう届け未来へ、皆さんお疲れ様でした。今回も大いに語り合いましたでしょうか。この仏の銀像っていうね、名前がついています。で、実はこれは文部科学省の中学校道徳読み物資料集に収録をされているんですが、中学校の先生方と一緒にこれ作られたものなんですね。で、銀像でわかると思うけれども、このいわゆる主人公を誰にするかって銀像でちょっと気がつくかな。映画やテレビドラマでもちょっと有名になったね、いわゆる難波金融伝ね、南の帝王銀次郎だね。だからすぐ主人公の名前というのが決定されたんですよ。で、これ鵜飼先生が言ってくれたように、まあ、昔話にもこういう類のお話はあるんだけれども、実は我が国の学校での学習を規定してある学習指導要領ではね、ちょっと難しい話をすると、順法精神についてしっかりと学ぶことができる場を作りましょうということになってるんだね。その中ではこんな文言になってます。法や決まりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのより良いあり方について考え、だって決まりっていうのは作り変えられるわけだからね、そのより良いあり方について考え、自他の権利を大切にし、自由意志を尊重しつつも義務を果たして規律ある安定した社会の実現に努めることということについて、まあ、考える機会を与えましょうと、こういうふうに示されているんです。ただ考えると、君たちもどうだろう、まあ、僕自身のことを言うと、今まで生きてて決まりを 100% 守って生きてきたとは言えない申し訳ない。だから大きなクエスチョンがついてしまうんだけれども、でもみんながみんな決まりってどうでもいいんだっていうことになると、この世の中もちょっとしんどいよね。正直言うと、自分自身も含めて、なんていうかな、豊かな人生というか幸せな人生が送れるという社会にはなり得ないだろうね。まあ、そういったことも含めて決まりについて考えさせるということになってるんだろう。さっきの話し合いの中でもあったように、まあ、お天道様、まあ、これをもう神として、神を信じるか信じないかは別として、つまり君たちの中のいくつかの言葉の中にもあったね、これ以上この一線越えてはいけないっていう、その一線みたいなものだったり、あるいは、人道、人の道かなっていうふうにこれを捉えてくれた人もいるし、それから良心っていうね、良い心ね、この言葉が出てきたのも印象に残っています。これはモヒョさんも言ってくれたように、法治国家でね、世界中多くの国が基本的には法治国家ということで、一定の法律の中でそのもとに生活をしているわけなんだけど、でもじゃあ法律だけ守っていればそれでいいのかなっていうことなんだね。ちょうど18世紀のフランスの思想家にジャン・ジャック・ルソーっていう人がいて、実はこれは教育的にも、教育の上でも非常にいろんなことを言ってくれた人なんだけども、彼の言葉がこんな言葉が残っています。良心は魂の声であるっていうのがあるのね。で、何人ももちろん誰に対しても恥じないでいたいと思うんだけども、何よりも自分自身に恥じない生き方ができたらいいなという思いを持ちました。今日のコメントは以上です。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見、ご感想などがございましたら、FM870 ラジオミックス京都、ファックス番号は 075-432-5806、075-432-5806、e メールは fm870@radiomix.kyoto、fm870@radiomix.kyotoまでぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会は京都市立最強高校2年モナミと、朗読は京都市立最強高校2年モヒョでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。